主は皆さんと共に。
私祭と共に。
マルコによる福音。その時ゼベダイの子ヤコブとヨハネが進み出てイエスに言った。先生、お願いすることを叶えていただきたいのですが。イエスが何をしてほしいのかと言われると、二人は言った。栄光をお受けになる時、私どもの一人をあなたの右に、もう一人を左に座らせてください。イエスは言われた。あなた方は自分が何を願っているか分かっていない。この私が飲む杯を飲み、この私が受ける洗礼を受けることができるか、彼らができますと言うと、イエスは言われた。確かにあなた方は私が飲む杯を飲み、私が受ける洗礼を受けることになる。しかし私の右や左に誰が座るかは私の決めることではない。それは定められた人々に許されるのだ。他の10人の者はこれを聞いて、ヤコブとヨハネのことで腹を立て始めた。そこでイエスは一同を呼び寄せて言われた。あなた方も知っているように、異邦人の間では支配者とみなされている人々が民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうではない。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕えるものになり、一番上になりたい者は全ての人のしもべになりなさい。その子は使えられるためではなく、使えるために、また多くの人の身代金として自分の命を捧げるために来たのである。キリストに賛美。今日はですね、最初の朗読はイザヤの53章の2節ですけれど、これは第二イザヤがヤーベのしもべという方、聖書学者の中でそれは全部同じ人なのか全部別なのか二人なのかとか、いろんな説があるんですけれどもね、ヤーベの苦しみのしもべという素晴らしい信仰の厚いですね、聖なる人が出てきます。でカトリック教会はどの部分もね、イエス様を表していると、最終的にイエスを表していると、直接イエスかどうかそれは分からないにしてもね、イエスを表しているということを言っています。で今日の苦しみのヤーベもこの方も本当に素晴らしい方だと思いますね。しかしイエス様は予言に勝るね方だったと言っていいと思うんですけれどね。そしてヘブライ人の手紙は、これは続きものの読み物なのですけれども、今日にこれが出てきたというところは本当に素晴らしいですね。このイエス様は大司祭でもあるんですけど、この方は私たちの弱さに同情できない方ではなくですね、罪を犯されなかった、他はあらゆる点で私たちと同じように試練に遭われたから、私たちの弱さを分かってくださる方だと。ですから憐れみを受け恵みに預かって、その時に適した助けをいただくために大胆に恵みの座に近づこうではありませんかと私たちを励ましています。ですから私たちも今日またね、一人一人がイエス様にさらに近づこうとしたいと思います。さて今日のイエス様のその話、動機はきっかけはヤコブとヨハネというとても大事なイエス様の二人の兄弟の弟子でしたけれども、イエス様の近くに座らせてくれというようなことを言うんですね。まあこれでヤコブとヨハネの性格もちょっとわかるでしょうかね。やっぱりなんか人の前に見てたいというようなところがあったのかもしれません。でイエス様はその後でですね、あなた方も知っているように、異邦人の間では支配者とみなされる人々が上の人がですね、もう権力を振るっていると。だけど私たちの間では、あなた方の間ではそうであってはいけない。で偉くなりたい人は皆に仕えるものになり、一番上になりたい人は全ての人のしもべになりなさいということを言っているんですね。 ローマの教皇様がいつもその姿勢を保ち続けられたかどうか、それは分かりませんけれども、正式にご自分のことをサインされるときには、セルブス・セルボールムと奴隷たちの中の奴隷というふうにね、でベネディクトと書かれるんですよね。それがパパ様の正式 の署名なんですね。まあ、またローマの司教と書く場合もありますけれどもね。ですからね、カトリック のキリスト教の文化の中で、もう威張るということが威張れなくなった、当たり前でなくなってるんですよね。だから使えるということが当たり前になってるんですね。で他の文化に全くそういうことがないともちょっと言いにくいかもしれないけど、カトリックはそれ本当に目立っていますね。まあ、だいぶ古い話になるんですけど、本なんかも残してらっしゃるし、カトリックの中ではかなり有名な方ですけど、ホイベル神父様という方から聞いたことがあるんですけど、もう亡くなっている個人ですけどね、上智大学の学長だったりイグナチュ教会の主任司祭だったりなさった方だけど、方がインドの布教をされてから日本に来たんですけど、その日本に来た時びっくりしたのは、総理大臣がね、ほうきで履いてるのが新聞の写真で出てたって、もうインドでは考えられないことだっていうね。だから日本ではこの上の人が、まあ、そこは禅宗なんかの影響は、まあ、結構いい影響があるんだと思いますけど、その下の仕事をするってことは決して恥ずかしくないという考え、日本にもあることはあるんですよね。だけどキリスト教の方はもう徹底的に使えるということが上の人の仕事だとされてるんです。もちろんね、やはりね、社会には上とか下とかありますのでね、上の人に対してやっぱりその待遇っていうか、その礼を尽くすとか、そういうことは必要だしね、機能を果たしてもらうためにも、それは必要だと思うんですよね。だけどそれにあぐらをかいててはいけないと思うんです。話がちょっと最初あっち行ったこっち行ったしますけどね、まあ皆さんも大勢はそうだと思いますよ。私も名前知りたいんですけどね、私のところにモーツァルトのね、CD が入ってましてね、置いてあって、でこれ聞いたらガンが治る言ってね、言ってくださって、で私も時々聞いてるんですけどね、まあ、モーツァルトはガンに聞いても聞かなくてもね、みんななんか好きな方たくさんいるでしょ。もう私も大好きですね、この方はね。そしてだんだん分かってきたけど、もうカトリックでなかったら書けないと思うんですよ。カトリックであっても、まあ、ブルクナーとか、まあ、たくさん立派なパレストリーナとか、まあ、立派なね、作曲なんですメシアンとか最近だったら、まあ、カトリックの作曲家がたくさんいるから、カトリックだったらそうなるというわけじゃないけれども、もうカトリックなしには彼は考えられないですね。徹底的にカトリックの精神がもう入ってしまってると思います。表現の仕方はいろいろあるだろうけど、まあ、そういう方だから余計好きですけどね、彼はね。毎日モッツァルトでやってますでしょ、同じ番組ことを。もう200何回ぐらいになってるのかな今。今年モッツァルトが生まれてから250年になるんですね、今年は。でそれで、まあ、それは素人も専門家もいるんですけど、毎回毎回、コメントをする人が日本人が出てきてね、そのお話も結構私も楽しんでるんですけど、最初の頃はね、ちょっとこの頃減ってきましたけど、彼が使えてたダルツブルグの司教さんですね、コロラドという司教さんですけど、もう その人はちょっとね、行き過ぎてっていうか、威張りすぎてると思いますね。もう本当に面白い世界でしょ。今から250年前にね、ザルツブルグの司教様はザルツブルグの王様だったわけですよ。領主だったわけですよ。領主が司教だったんです、ね、ですからあのお父さんもその宮廷に仕えてたんですね。レオポルトという本当に立派な信仰者だと思います。音楽家としてもよくできた方なんでしょうけどもね。だけどちょっとモーツァルトに対する理解が足りないしね、ちょっともう召使いだという考え方で威張りすぎていますよね。宗教曲を短くせろというのは私分かるんですよね。なんぼいい曲でも長かったらね、もうだんだん来なくなりますよ。それは うちでもね、まあいい曲でもね、2時間かかったらまあ3分の1ぐらいなんじゃないですかね、みんな他行ってしまって。だから、コロラド司教が未覚醒いうのはある程度わかるけどね、しかしもうちょっと大事にしてあげないかん、あんな言葉遣いはいけませんね、やっぱりね、だからカトリックの中にもそういうことあったんですよね。だけど根本的にね、もう威張ることはできないということがね、カトリックの文化だと思うんですよね。でイエス様自身ね、まあ、神様でしょ、 そして人間としても最高の方なんですよね。その方が本当にもう腰を低くしてですね、そして弟子たちの足も洗いましたよね。でそういう儀式的なことだけじゃなくて、最後の血の一滴まで流し切るぐらいまで使えてくださったんですよね。まあ、私はちょっと印象的なことですけど、私の近い神父さんで今も生きてらっしゃいますけど、ある時期には小さい親切運動をされてね、大きな親切はできなくてもやむを得ないけど、小さな親切ぐらいしましょうよって、まあそれはある程度いいんですね。それはで人間というのはおかしいもんで、かなり大きな親切しててもまた一方では意地悪をよくやるとかね。だから意地悪を全然しないで、小さな親切でも、まあ、できることからやりましょうっていうのはそれはいいんですけどね。けど私たちはそういうこともなんていうかな、心がけながら、もう一つね、特に深い関わりを持っている人に神様の恵みによってできる限り深くね、相手にお仕えできたい、したいという、そういうまた望みも持つべきじゃないかなと思いますよね。例えば夫婦だとか、それから親とかね、そういう、まあ、それにも限りませんけれどもね、やっぱり機会があれば徹底的にお仕えしたいなというね。そして実は使えることは素晴らしいね、支配することなんですよ。本当はね、使えることが支配することになるんですよね。だからね、イエス様に習うことに悪いことは何もないわけでね、ことしたで、これもね、自分だけ気持ちが先張ってね、先張るということはあるかな、なんていうか気持ちばっかりは先に行ってね、が伴わないということはありえますよね。だ神様のお恵みなしには使えるということもできないしね、使えたいという気持ちがあればね、神様はお恵みをくださるでしょうね。で神様のお恵みのその計りに従ってね、私たちはやっぱりお仕えすることができるんじゃないでしょうか、ね、もうキリスト教の文化の中には使えることは本当に一番いいことだというねがありますよね。まあ今日は宣教の日なんですけれどもね、宣教で私たち一番大事なことはイエス様をね、正しくみんなに知らせるということですよね。イエス様をですね、まあ割り方今までね、イエス様は誤解されることが少なかったような気がしますよね。まあ私若い時に禅宗のお坊さんとお話した時に、いやもうキリスト様も偉いけど、やっぱりお釈迦さんの方がもっと長生きしてるから、2倍以上生きてるからね、やっぱり上やいって言ってありましたけどね。まあそれはね、もうある程度そこぐらいならいいと思いますよ。まあね、だけどキリストが嫌いだとかね、でこの間忘れんだな、塩野直美さんですかね、あの方が文藝春秋の11月号か10月号がちょっと混乱しちゃって11月号だったと思いますけど、一番新しいんだと思いますけど、世界でね、その、後継者をこの間も話したね、この間の一週その話は、まあ、ちょっと2回目の話になりますけど、後継者を作るのに成功した人が2人いるっていうんですよね。1人はジュリアス・シーザーだったんですね。彼はそのアグストゥスという人を後継者に据えたっていうんですよね。性格は全然違うんですよ。ジュリアス・シーザーも天才的だし、自分も兵隊として将軍としてどんどんこう指揮したりするけどね、アグストゥスはもうローマから一歩も外へ出れないような病弱な人だったっていうんですね。だけどやはり才能があってね、 すごいいいその人選だったと。でイエス・キリストは今度その実直なね、その才能はあんまりないペトロを選んだというようなことね、これはもう大成功だったという、まあそう2人の成功、そこの話をして、まあ何でも毎月書くんですから大変ですよね、上手やなと思いましたけどね。でその中にキリスト教は一神教やから嫌いやとね、それもまた あまりにも単純なね、キリストというか根拠のない話だと思ったんですけれど、だけどキリスト様は素晴らしいとちょっと言うてるんですよね。まあそれで私もほっとしたっていうようなところがあるんですね。で割り方、そのイエス様は嫌われていないとね、しかし嫌われていないだけじゃなくて、イエス様でなければならないぐらいみんな分かってもらうようにね、しなければいけないと思うんですよね。だから私たちによってイエス様の顔を曇らせるようなことがあってはならないと思います。最後にね、そうイエス様は私と深い関係があるんだというところは信仰ですわな。この素敵な方が実は私と一対一の深い親子よりも深い関係があるのだというね、 そういうことまで行くのが信仰だと思うんですね。だから私たちはやっぱりお祈りをし続けなければいけないと思います。とはいいもの、とはっていうか何を言おうとして、もうイエス様だけじゃなくて教会もね、実はイエス様の体だからね。もう本当にがっかりすることを皆さん何遍も経験したかもしれませんよ。教会ってこんなんか PTA の方がまだだいぶいいなとかね、いろんな経験今まであったはずですよ。それはね、そういうことも事実だけどね、そこに神様の命をね、本当に細くても純粋なその動脈、それをやっぱり見つけなきゃいけないと思うんですよね。でそれをまた示さなきゃいけないんですよね。幸いにしてあんたなんでカトリックになったんやといえば、要は教会見てたなったという人も結構いるんですよ。それは本当にいろんな方面にいるんですよね。だから私たちはとても責任があります。今日の中共同機関に出てくると思うんですけど、私たちはね、団体としてね働くだけじゃなくて、一人一人がねやっぱりイエス様を知らせるメッセンジャーなんですよね。でそれもそういう方もやっぱり教会の一員だということです。だから教会として何かするというか、なんか一緒にね行動して団体行動することだけだと思ってたら大きな間違いで、各自が全く他の兄弟が知らないぐらいのところで働いててもやっぱり教会の一員として働いてるんですよね。だから教会という時にはそこまでの広さを含めて考えていただきたいと思うんですけどね。さてね、今日は10人以上ね私のお見舞いに来てくださってるんですよね。というのはね、何にもできませんでしょ結局。もう一遍簡単に言うと、私16年前に宝塚にお勤めしている時に糖尿になったんですよね。でそれはもう毎日9時過ぎてから延平寺まで山登って、そして2週間で体重7キロ減らして、で食事制限して、まあまあそれでずっとよく来たわけなんですよね。で、まあ、後で半分ぐらいしてからちょっと薬も飲むようになりましたけど、だけど生活変えてなかったのに、今年の春ぐらいからデータが悪くなったんですよね。で時々見てもらってるお医者さんから、なんかその膵臓が怪しいからね、MRI を移しなさいということで、また別のそこ機械のあるとこ行って、9月の1日でしたけど、でレントゲンの先生から電話かかってきてですね、1番ぐらい経ってからの割とその重篤な問題があるから検査しなさいっていうようなことで判断に行ったわけなんですけど、9月15日かな、あなた膵臓がんになってると。それでもうしかもだいぶそのステージが進んでるからね、簡単に手術できるとも言えないと言うんですよね。どれくらい生きられるんですかって言ったら4ヶ月って言われたんですよ。で大志子さんも心配してくれて、金曜日でしたら21日かな、その頃に神林さんと一緒に来てくださってね、同じことを言って、普通のがんやったら 6ヶ月で、膵臓がんやったら4ヶ月やと、年取ってるから進むの少ないとかあんまりそんなことはないですって言われたんですよね。まあ、でもその方はね、先生まだ痛くない言うて、まあ、来週から痛くなるかもしれんよって言われて、一月経ってるんですよ。まあ、でもね、まあさすがに95% がんやって言われて 5% 何か残してるんですよね。でそれにあんまり甘い期待したらいかんと私は思ってますけれどもね、神様が特別なことをされることは、神様にお任せしていますけれどもね、それはね。じゃあ見出したら私こんな話できませんよ、これは。もうちょっと悲痛な話になると思いますけど。そしてね、一緒に神様を、でも私の考え、ほとんど全てですよ、こういう考え方はね、今。建前とか本音とかあんまりないですよ、それは。だから、私も見舞いに来てくださった方へのね、一番いいお答えになってると思うんですよ。で、頼りになるのはお互いにイエス様だし、イエス様は私一人一人一番愛してくださってるんだから、信頼してイエス様とご一緒に天の御事を賛美したり、お祈りしたりしましょう、お願いしたりしたいと思うんですよね。でそれができるということは素晴らしいですよ。だから、いつも自分の教科を挙げたらいけませんけど、またミサしていること聞かれたら、まあ、時にはまた神様にお出しましょう、ね、これは私たちは死んでも永遠に神様を賛美すると言われていますけど、この世はこの世や、またこの世はこの世の良さがありますよね。で一緒に素晴らしいです。もういつも来てくださってる皆さんに感謝すると同時にね、また特別にまた今日私のためにだけここに来てくださった方に、それでは